星隼人とヒルティのインターネット汁。
今日は90回目です。
こんにちは、星隼人です。
こんにちは、ヒルティです。
こんにちは、バシェさんです。
おかえりなさい、バシェさん。
ありがとうございます。
パリからね。
はい、バリに。
バの方です。
はい、点々の方です。バリに行ってまいりました。
ネシアの方ね、ネシア、
はい、ネシアの方に。
あ、そうか、インドネシアなんですよね、うん、
はい、行ってきました。
どうですか。はい、
ね、普通でした。
ちょ結構なリゾート地なんで普通ってことはないと思うんです
けど、
うん、
多分あれだよ、バシェさん潔癖じゃないですか。
はい、
どうなんですか、潔癖強い人にとってバリは大丈夫ですか。
バリはでも結構良かったですよ。あの独特の変な匂いとかないし。
はいはい、
ココナッツミルクっぽい匂いしそうだよね。
あ、たまにありますね、うん、あ、なんかあのコパトンだなみたいな匂いは。
コパトン的なね。
まあそれは
逆だから、うん、
かぶってくる。
コパトンがココナッツを匂いさせるわけでココナッツがコパトンの匂い真似してるわけじゃないから
コパトンが全面に来ちゃいました、
ね。まあ確かにね、コパトン臭ってありますよね。
なんかそういう生臭いなみたいなのとかもないし
生臭い。
台湾はね、なんか臭かったんですよね。
まあゴミゴミしてるからじゃない
かな。
あとまあ中華料理とかの油とかの匂いありそうだよね。
いろんな匂いがね、台湾は。
台湾も散々だった
んで。いやいや、そんなことない。台湾はちゃんと、うん、あのトイレのルールとか、どこのご飯が美味しいかっていうのを調べていけば。
おう、トイレのルール。
トイレのルール、
ありましたね。髪の話
の、髪を流せないっていうね、下水が整ってないから。
あ、そんな話したっけ。
はい、しました。
大丈夫ですか。
すげえ完全に忘れてんだけど。あ、そうなんだ、はい、下水が整ってないんだ。
そうそう、韓国も確かそうだっていうね。
結構尺ね、用いて話したけど。
そうですね、
覚えてない。
え、本当に覚えてないの。
いや、だって抜いていかないとね、やっぱ入ってこないから。
もうね、どんどん脳が余計な情報になってるからね。
で、バリどうだったんですか、実際は。
バリは、うん、あのバリ自体はいいです。あのただ意外と海に入らないんですよね。
綺麗なんでしょ、うん、でもめっちゃ。
いや、多分綺麗な海を求めていくんだったら別の島に行ったりする感じだと思います。
バリ島ですか。
あ、バリ島から周りある小島みたいなところに
行くんじゃないかな。
地図で見てみ
る。どっちかっていうとじゃない、プール。
ビール。
ビーチとプールが混ざっちゃって。プール、
うん、
なんかね、波がすごく高くて、私の行ったところってクタっていう一番下のところなんですけど、
あ、
波がすごく高くてサーファーがいましたね、う
ん、クタセラタンですか、
うん、クタ、あ、そのちょっと上ですね、クタ
クタ、ああ、ね、すごいですね。
で、その横にあるこの島かな。
はいはいはい、
ね、なんて言うんだろう、
レンボンガン島
かな。なんかそのバリから40分ぐらいで行ける島で、うん、私たちの帰国した日に地震が起きて、うん、はい、この横だ、ロンボク島。
地震が起きたの。
地震が起きてマグニチュード 6.5。
結構ここは起こるよね。
で、死者が出て何人も。
環太平洋三景だもんね、
まあ、起きやすいんですね。
うん、
だから
こう日本も当然入ってるけどもさ、うん、この太平洋をぐるんと一周してる
下のやつ、
うん、もう揺れまくりですよね。
結構
そうか、お亡くなりになっちゃった
んだ、ね、そうなんですね。
十何人亡くなって死者、あ、じゃない、死傷者がだから百何十人とか、
うん、
っていうような地震が起きたんで、もしかするとそれが起きてからだったら飛行機飛ばなかったかもなって思うと、
うん、
まあ私たち目線で言うとちょっとついてたなっていうのは、うんうんうん、まあ、
よかったです
ね。何航空なの。
あのねLCC 初めて乗ったんですよ。
おお、何、
エアアジア。
エアアジア、うん、
LCC つらいっすね。
なんか LCC 椅子見た瞬間にさ、うん、今僕らが座ってるような椅子じゃない。
硬い。
マジっすか。
硬い。
こう今僕らがスタジオで座ってるこのプラスチック
感。スタジオ。
プラスチック感あるよね。
硬、うん、い。で、あの肘掛けも真ん中の肘掛けだと上がるじゃないですか。
はいはい、
だけどあれがカトン。クタンってすぐ降りてくるんですよ。
あ、そう、ゆるゆるなんだ。
ゆるゆるなんだ。
根元がね。
そう、もうネジが、ね、ネジがもう、ね、ネジがもう全部緩くて、で、わざとなんかわかんないですけど、うん、で、息子とか、私の息子はまだちっちゃいから、4歳だから、うん、寝かせておきたくって、
はいはい、
まあ、膝とか肘とか、私のや柔らかいところにゴロンとさせて寝かしたいんだけど、
うん、
その肘掛けがカタンカタン落ちてくるから、それが降りてこないように、うん、 自分の体重を乗せるようにして重しを作っとくんですよ。
なるほど。
そういうのがちょ
っと大変辛いね。
そうそう、
体制的にも。
そう、成田から行ったんですか。
成田から行ったんですよ。
あ、遠いね。
しかも成田のさ、成田の果てだよね。
一番端っこだった LCC だから、
バスで移動してね。
そう、
子連れだと大変かも。
LCC は子、うん、連れには向かない。7、8時間ぐらいかかるんで、バリまで行くに行くのに
行くに
行くにちょっと小説みたいにちょっとけど
ハワイ並みにかかるんだね。
あ、そうだね。
あとまあ成田まで行くのがねちょっと面倒くさい
ですね。成田まで2時間ぐらいかかるからね。
そう、
でも今さ湘南新宿ラインで渋谷とかから出てるよね、たまに。
出てますね、
時間が合えばだけど、
うん、
めちゃくちゃ空いてんだよねあれ。
行きはあの車でうちの旦那に送ってってもらったんですよ、
うん、
あのうちの旦那は
旦那さんは行かなかったの。
旦那置いてったんですけど、で帰りは京成スカイライナーで帰ったんですけど、
はい、
早かったです。
早いね、やっぱ特急のね、なんかたまにケチってさ鈍行みたいなの行く人いるけど、うん、超疲れるよ、
うん、時間買った方がいいですね。
買った方がいいね、あれはだいぶ違うもんね、うん、
日暮里までノンストップ。
あ、はいはい、ポリニツね、
うん、ポリニツまでノンストップだから早かったですね、
うん、西日暮里からまたお家までちょこっとあるべ、
うん、
日暮里ね、
西に行ってる、西やね、
日暮里ね、
ポリニツから
あの日暮里まで迎えに来てもらえ
る。間違って西日暮里行っちゃう人いるんだよね。
あ、
どっちだったっけみたいになっちゃってさ、
ちょっと違います
か、ね、東北線止まるからね。
あのさ、飛行機もさ、アナとジャルってさ、例えば羽田で言うと逆じゃんけ、
ターミナルがね、
ターミナルがあれさ、間違えると地獄だよね、
うん、
やばいってなって、たまにダッシュしてる人いるもんね。
あの A の数がターミナルなん
で、そうです、それ言いたかったのよ、
はいはい、あ、ごめんなさいね、ほんと取っちゃって。
全然いい。どういうことですか。
A、ジャルは A が
JAL だから A が一つ
だから第一ターミナル。
そう、 A が A の数でね。
そうですね、覚えとくといい。
アナ、
そうそうそう、
アナは ANA だから A が2。それね、一回覚えると忘れない
もん、うん、
なるほど、うん、なるほどね。
僕はまあほぼアナなんで、
第一が手前、
第一が手前、
あ、駅が違うんでしたっけ。
成田もそうなんですかね、
うん、
あ、そうなんだ。
あ、いや、成田わかんないな。成田は国際線しか乗ったことない。
成田久しく行ってないな。
成田行ってないな。もう羽田から出てほしいよね、
まあ、出てますからね、結構ね。
僕新婚旅行でドイツ行った時は羽田発だったんで最高だった。しかも羽田までうちから車で20分なんですよ。
え、
はい、
うん、
品川にお住まいでしたっけ。
いやいやいや、世田谷なんですけど。
あ、そうです。
あの今ね、新しいのができたの、山手通りの地下を通って、
あれか、ぐすごいカーブのやつだ、
うん、あれで行くと本当に近くて20分ないし25分ぐらい着くんですけど、家からだよ、
うん。
で、僕いつも出張するときとかは車で行っちゃって駐車場に止めて
ん、うん、あ、そうなんですか。
それが一番楽。
そうですね。
しかも駐車場1日1500円だよ。
あ、そうなんだ。
安くない？
あ、マックスね。
成田だと車で行くとそこからまたバス乗るじゃないですか。
そうだね。
それがちょっとしんどいね、
うんうん。まあ、あとおすすめなのはどんだけ飛行機情報言ってるのかって話だけど、セルリアンタワーの下から羽田は1000円でバスが来てくれるんで、
うん、
あれは嬉しいんだよね。
私は明日それ乗って福岡行ってきます。
あ、出張？
はい。
あ、そうなんだ。
はい、ちょっとご挨拶。
え、何ご挨拶？
何のご挨拶？
何のご挨拶？お、あ、こんにちは
って。あ、そうそうそう、半年ぶりにやってきたよっつって。
うん。うん、それ何？なんか
プライベートで行くの？
あ、違います、出張です。
はい、そうなんだ、
はい。
い
や、バリはちょっと早めの夏休みで、
うん、
それはリフレッシュできてよかったですね、
うん、あと夏休みはじゃあ普通に取んないの。
取ります。
あ、取る、
はい、
買い物とかしました。バリ
買い物しました。
あ、
偽物のナイキの T シャツとか。
マジで嫌、うん、なんだけど。
いや、でもいいじゃん。
偽物でしょ。
いや、でも見た目はナイキだし。それを
シュインっていうマークが逆になった。
偽物嫌だわ。
大丈夫です、左から右に。
シュインの中に目が入っちゃった。
スラッシャーとかね、あ、旦那のお土産にね、
全部偽物旦那。
そうそうそう、
旦那さんのお土産偽物ってちょっとかわいそうですね。
あのね、なんか免税店で買おうかなと思ったんですけど、空港とかの、
うん、
免税店が安くなかったんですよ。
免税店ってあんま安くないよね。
なんか輸入物なのかな。ハワイとかグアム行った時は安かったんですよ。マークジェイコブスのバッグとか結構買ったりとかして安かったんですよ。でも本当に
マジさんすごいさ、ハイブランドのやつ買うよね。
いやいや、うん、そんなことない。
マークジェイコブス似合うね。
なんか、うん、
ありがとうございます。
マークもジェイコブも言ってたよ、バシが似合うって。
別人なんですね。
すごい。
安かったな。1万円しないで、あの PC 入れる、あ、小バッグみたいなのあるじゃないですか、うん、PC ケース、
ね、はいはい、
ああいうのとか売ったり、
PC 入れる小ケース、うん、PC 入れる小ケースってなんだよ、
小ケース買ったりしたけど、そういうのは高かったんですよ。シャネルとかも普通に日本で 買わなかったです。シャネルのなんか買おうかなと思ったんですけど、う
ん、やっぱシャネルって欲しいんだね。
いや、なんか免税店で安く買えるんだったら香水とか買おうかなと思ったんですよ。
香水とかすんの？
しないんですけど、うん、でも家具はしたいからそろそろ
そろそろ
ナンバーファイブ、
ナンバーファイブ、
ナンバーファイブね。マリリン・モンロー、マドンナね。
なんかね、
マドンナじゃないや、マリリン・モンロー、
マリリン・モンロー 買おうかなと思ったけど、そういうのは高かったんですよ全部。で、あの食べ物心配だったんですよ。子供があんまり好きじゃないもの、
あ、ちょっとスパイシーだもんね、
なって思ったら、
ナシゴレン、
そう、ナシゴレンとか結構美味しく食べられるものがあってそこは問題なかったし、うちの娘本当に偏食っていうか、あの焼き魚としらすご飯と味噌汁が大好きみたいなタイプだから、
やべえ、
ちょっと心配してたんですけど、バリご飯美味しいわっつって食べてたから、すごい
すごい、適応能力高いね。
うん、いや、シーフードがね美味しかったです。
エビとか、
エビとか
カニとか、
カニとか、
うん、レッドロブスターみたいな感じ、
そうそうそうそうそう、で海沿いでそういうの食べて、
うん、旦那さんね行かなかったんですけど、妹さん、
そう、
夫婦、
妹の家族、夫婦と子供2人と、
妹さんの旦那さんは来た、
来た、
あ、なるほどね、
うん、そう、子供2人が
2人なんだ、
そう、だからいとこ同士で楽しくやってました、
ね、うん、あ、そこそこはいとこなんだ。
そう
で、ファイヤーダンス見て、
ファイヤーダンス、ファイヤーダンス
して、
ケチャダンスね、
ケチャ
チャチャチャチャチャってずっと言ってるやつ、うん、
楽しい。
でうちのお母さんも一緒に
い
て、日頃お世話になってるんで、
ミキコ、
そう、ミキコを連れて、
あ、
なんだっけ、日頃お世話になってるから旅費持ってあげて、
ああ、
うん、いいね、素晴らしいですね、うんうん、
インスタね、もちろんいろいろ見てましたけど、
ありがとうございます、
海とかね、
あ、ありがとうございます、
みんなが楽しそうにしてる風景とか、
はい、
あとお母様もね、みきこさん、
はい、
あのタグ付けされてたんで、お母さんのインスタもチェックしました。
ありがとうございます。
あ、お母さんもインスタやってるの。
お母さんインスタ、
お母さん結構あれですね、アグレッシブに普通にインスタ使いこなして
る。そうですね、うん、使ってますね、
素晴らしい。
確かにうちの奥さんのお母さんもやってるわ、そういえば、
インスタ、
あ、
普通にストーリーズとか流して
る。へえ、すごい、アウトプットできてるの、すごい、
うん、なんかうちの袋はさすがにそこまでのリテラシーはないね。
ストーリーなかなか手出せないですよね。
なんかあのぐらいの世代になってくると、え、なんであげるのみたいなことから始まってきて、もういい、めんどくせえと思って
ですね、
なんであげるのみたいな、
うん、確かに、
そう、ね、竹槍世代だから
。竹槍世代そんな古いですか。
通学は
モンペ、モンペです、
ね、モンペだから、モンペ世代だから、モンペはね快適で素晴らしいですね。ね、
ということで、まあ夏、
夏ですよ。
夏ですよ。
今度の土曜日、
はい、花火大会、板
橋、荒川花火大会がありますので、
そうなんだ、
ある種僕とバシエさん、
はい、
対決だ。
そうです。
戦いですよ。
そうです。板橋戸田花火大会なのか、戸田板橋花火大会なのか。
はいはいはい。総計戦なのか、軽装戦なのかってやつでしょ。
っていうのはね、ありますね。どういう臨戦体制ですか？
臨戦
体制、普通に実家に行って見ますよ。
実家の、うん、お部屋から、あ、いいですね、うん、それは最高っすね、
う
ん、
うちも、
おー、
うちもベランダから
ちょっと見づらいんだけどね、角度的に、
ちょっとこうやって見る、そうそうそう、ベランダ乗り出して見る感じですけど、
昔はね勝手にベランダに、あの屋上に登っちゃって見てたんだけど、ちょっとね、なんかよくいいのか悪いのか分かんないんで、
あ、今の、
そうそうそう、
今のマンションですね、うん、
花火大会もさ、ね、昨日福岡とかでもやったっぽい
しさ、やってましたね。
そうなんだ、
どこの花火大会がいいの、やっぱり隅田川もこの間やったでしょ。
あ、もうやっちゃったんだ。
隅田川だけテレビ中継やるよね。
やってましたね。
花火をテレビ中継で見るっていうの
もまた、ありますよ、ありますよ。戸田板橋もさ、玉テレで、
テレタマね、
テレタマ、
埼玉、
テレタマで、
テレタマうち映る。
去年、あ、じゃあ去年あれでしたっけ、隅田川でしたっけ、去年か一昨年か忘れましたけど、あの高橋マーサアナが豪雨の中歌い、
はいはいはい、はい、あったよ、
ありましたよね、
うん、知らない
、
結局中止になっちゃったんだよな。
そうでしたっけ、
うん、途中で豪雨になっちゃって、
すごい、
あれお父さんも出たもんね。
あ、そうでしたっけ、
うん、
詳しいですね。
なんかネットでも話題になってちょっと、うんうん、だいぶ
めちゃくちゃなね、
うん、歌うまい。
ヒルティって花火大会とかないの、うん、あそこら
辺。花火大会ですね。あ、僕は地元の流山花火大会、まあ、一応毎年行っておりまして、あのそこもまさに江戸川沿いなんで、流山 VS 三里っていう、
はいはいはい、
同時開催。
イケアがあるとこね。
千葉対埼玉だ。
え、
千葉対埼玉だ。
千葉対埼玉ですね、まあ、そこ仲良くして、うん、10年ぐらい前から合同でやろうよっていう感じになって。
へ、別々だったんだ。
昔は別々だったんですけど、
ね、合同でやった方がいいよね。
そうです、うん、
板橋戸田もそうですけど、うん、板橋の方が23、言うても23区ですから大きいんだけども、うんうん、税金は戸田の方が多いんですよ。
多い、多いというのは、
なぜ税金が戸田市には多いのかというと、うん、戸田市には戸田ポートっていう協定場があるんですよ。
そうですね。
ギャンブル施設があるところってのは税金です。
ちょいちょい
安いってことですね、
トゲが、
ね、そうなんですよ、ね、やっぱそう治安と引き換えに、
うん、治安悪くないわ。
うちの奥さんも昔その親戚がいたんで、板橋の花火大会毎年行ってました。
あ、
行ってました、はい。
もうなんかでも土手まで行ってみようとは思わないね。
そうそう、土手戦争がね、うん、すごいらしいですね。
もう中学生とかね、高校生でもあるんですよね、土手で楽しいのは。
でみんなね、次の日の朝一にね行くのよ、土手
で100円拾いにね。
そう、 お金落ちてるから。
お金
めっちゃ落ちてるよ。で夜だからもう気づかない、もうみんな朝行くとね、うん、
結構小学生の時ほんと行ってた。
そうなんだ。
次の日みんなで、
まあ、あとねちょっとやんちゃなお兄ちゃんとかがな、
うん、
ガムくちゃくちゃしながらいるのが、
あ、そうなん
だ、板橋花火大会ですから。でも今ね、多分ね行くと結構同級生とかって、うん、おおみたいなのもあるんだろうな。
あ、でも確かにうちのなんか旦那の高校の友達とかも土手沿いに家があったりするから、うん、
大変だな、
行ったりしてます、
うん、そうなんだよ。
幼少期のね花火大会、その好きな女の子、好きな男の子とのね、
一緒に見に行くの、
一緒に見に行くみたいな、あ、いるみたいな、
うん、ありましたね。うちあの浦和出身なんですけど、私、はい、浦和に競馬場あるじゃないですか、
はいはい、
昔、今やってないと思うんですけど、浦和競馬場の花火大会があったんですよ。それが中学校の時とかはあの初デートみたいな。
おお、まあ花火とかお祭りだよな、誘い出しポイントは、
う
ん、
ね、うん、そうね。
だってさ夜にさ、
うん、
出れるのってそういう口実ないと出れないもんな、
う
ん、
そうですね、
確かに。
あとは塾が一緒とかじゃないと無理じゃない、夜の塾。
確かに。え、いたんですか塾一緒の。
いない、
元カノ。
全然いない、僕は奥手だったから。あ、まあ中学の時はちょっといたけど。
へえ、うん、思い出す。
それ以上ちょっと突っ込みづらい感じ。
あ、そうです
。あ、いやいやいや、なんかね特に話題がないな、そんなないからさ。
花火大会淡いですよね。
淡いね、
うん、あの爽健美茶とか飲みながらね、
爽健美茶、ね、ああそうなんだ、どういうこと。どういうこと。
爽健美茶が中1か中2ぐらいの時
に出たん
ですよ。んだ、
あ、何の話。
爽健美茶飲んでました、花火大会で。私
懐かしい。
爽健美茶はまだいいけどさ、16茶、あ違う、爽健美茶美味しくないよね。
あ、昔は美味しくなかったです。
なんか変な味したよね、
うんうん、今
わかる、
美味しいですよ。
なんだろうな、
あの変な、好
きじゃない、フルアル茶とかかな、
なんか一つだけ癖あるやつ入れちゃってる感じあるよね。
わかる、
あるある。
え、一番好きなやつ何、お茶、
お茶、
うん、
16茶かな。
あ、僕ウーロン茶がすごい好きです。
サントリーの、
サントリーですね。
サントリーのウーロン茶なんかデザイン見ると安心するよね、ちょっと高い感じするしね。
ウーロン茶ってカフェイン入ってるじゃないですか。
あ、麦茶は入ってない。
麦茶
入ってないね。
だからちょっと気にしますね。
なるほどね、
はい、
女性は割とカフェイン気にするんだよな、
子供ね、自分は、
まあ、母乳あげてる時とかはね、
うん、
あんま取らないもんね、
うん、
まあよく言いますね、カフェインの話はね、うん、
コーヒーとかも今カフェインレスのコーヒー、
うん、ありますね。
なんていうんだっけ、ど忘れしちゃった。
デカフェ、
デカフェね、
うんうん、
デカフェっていうからさ、もう毎回ダカフェを思ってたよね。
デカフェね、
うん、
ありますね。
僕はね、ナダマンっていうところが監修してるっていう謎のなんとかっていうお茶が美味しいと思う。
え、
あんまないんだよ。
そんな普段飲めないお茶出してきます。
うん、
ナダマン、星さんお茶好きそうですよね。
うん、お茶大好き。
あのなんだっけ、あのすごい有機的みたいな感じのするお茶、
バイオ茶。
そう、
バイオ茶めっちゃ飲んでる。
バイオ茶美味しいっすよね。
バイオ茶超いいと思う。
なんなんだろう、あの味、サラサラしてません。
うん、バイオ茶はなんだろうね、
飲みやすいですよね、
スッとする、
うん、そう、スッとする。
でバイオ茶って名前がさ、なんかさ、バイオテクノロジーみたいな感じですげえさ、
うん、ケミカルなね
感じがするけど、全然超絶自然で、
うんうん、おいし優しい感じ
ですね。宮崎にある上水園さん、上に水って書いた上水園さんが歌ってしてんで、
カラミショップのユーザーさん、
カラミショップのユーザーさん、
バイオ茶スポーツっていうのもあるんですね。
え
バイオ茶スポーツ、
スポーツもある
んだ。なんかね、マラソンの公式ドリンクみたいになったりしてん
だよ。へー、あ、オリンピックに向けて、
なんかあ、まあじゃなくても昔からなんかマラソン
と
か、
その地域の
だから、それぐらいお茶なんだけども、うん、こう運動してる時にって言って、なんか部活とかにも配ったりとかして、すごい地元で愛されて
る、ね、良さそう。あの熱中症にご用心じゃないですか、そうそうそう、今の時期で。スポーツドリンクを飲ませたい親が多いけど、はい、そ、学校はその糖分が入ってるようなジュースとかを持ってこないでくださいっていう、
そう、それもよく危な話ですよ。
ツイート上で、ツイートで言われたりするけど、
はい、
そこに食い込めますよね、バイオ茶。ああ、バイオ
茶、茶だったら文句言われないよね、
うん、うちも麦茶毎日持たせてますけど。
でもさ、なんでスポーツドリンクダメなんだろうね。
なんすかね、
別にいいじゃんね、
ジュース扱いでしょね、
ジュース扱い
で。逆に言ったらなんでジュースダメなんだよって思わない？
まあそうですね、
お菓子みたいな感じがするからじゃないですか
甘いイコールお菓子っていう考えが戦後すぎるよね、
うん、
別に甘くないお菓子だっていっぱいあるじゃんね。
ミネラルですからね、そのスポーツドリンク
で取らせたいのは。めちゃくちゃ体にさ、今絶対俺がさ、大塚製薬の人だったらさ、
よく出て
ポカリ配るよ、
大塚製薬
でもなんか配ったりしてさ、プロモーションかけてもいいじゃんね、うん、
あと塩ね、塩を配るといいですよね。
いや、塩舐めさせるんだったらポカリ飲ましてあげろよって思わない
塩
な、まあ、まあでもお茶だったらバイオ茶とか確かにいいと思いますよ、うん、
いいと思います。だってこれだったら絶対学校も文句言わないし、
バイオ茶ですって言ってね、
そう、戦う必要ないじゃないですか。すごいバイオ
茶、でもさ、なんか信じらんないんだけどさ、
うん、
この話したっけ、日本の国内の小中学校の 41% ぐらいしかクーラー入ってないんだって。
あ、
半分行ってないんだよ。
逆に言うと、私あのそうか、情報として考えるとそう同意なんですけど、そんな、そんな感じするんですけど、うん、あの自分の時に学校に冷房がなかったから、
はい、うん、なかった、
暖房はあったけど
なかった、
冷房なかった
から、俺らの時代あんまないのよ。
そうだから、うん、この間保育さん、あ、じゃない、面談、学校に面談行った時に、うん、涼しくて部屋が、
うんうん、
それにちょっとびっくりしました。
確かに昔は暑いイメージあるよな、
うん、
でセミの音を聞きながらさ、う
ん、タオル娘に持たせたりしてたけど、
うん、
部屋涼しいよみたいな。
ある、うちもあります、うちの小学校。
今は改築したりすると絶対入れてる、
うん、
で、あとは保育室と職員室は入ってますとかあったりするよね、
うん、
あ、
そうですね、
昔は確かに職員室は涼しかった
りする。だからさ、みんなわざと先生のとこに行ってさ、うん、涼しいからちょっと入って先生って言ってさ、やっぱ何でもないとか、
そんな一瞬
一瞬子供って一瞬涼し
くそんなことしたかな。
でも確かにそうな気がする。
ただね、これ自治体によって全然違うんだって。
あ、そう
なんだ。で、まあ、東京は割と多い方で、
うん、
でも 80% から 70% ぐらい、で静岡県って十何パーだって、だからほぼないのね。
確かに東海、あのな、名古屋とか、
うん、
あっちの方とかは問題になってますよね、
暑いって、
うん、クーラーを入れるっていう。あ、やっ
ぱそうなんだね、うん。で一方で香川県が一番多くて、県、都道府県の中で一番多くて90何パーセントが導入されてて、
香川県
なんでかっていうと、
うん、
昔っていうか、まあ結構割と最近だけど、うん、もうこんなに暑くない時から、まあ、香川がめちゃくちゃ暑かった時あるんだって。でこれは勉強に妨げなんじゃないかっつって、うん、その当時の県知事の人は給料1年分もらわなくていいから、あのクーラー入れましょうみたいな話したんだって。でだから香川県は積極的にその当時からクーラー入れてるから90何%、まあそれでも多分すごい田舎のさ、
うんうん、
運行みたいなとこはなかなか入んなかったりするのかもしれないけど、う
ん、へー、
でも 90% ってのはほぼほぼ充足してるから。
でも香川のイメージ風すごいありそうな、
風
が気持ち
そうだから。
いや、そうすか、
うん、でもやっぱこうね、瀬戸内海だからさ、湿気もあるだろうし、ね、
四国、
うん、めっちゃいいとこだけどね。
香川行きたい、
ぜひ行ってほしい。
香川行きたい、香川と愛媛に行きたい、
ね、愛媛も
いいね、
道後温泉、
うん、あの戸部焼きっていうね、
焼き物、
焼き物、
焼き物とか興味あんだ。
焼き物っていうかお皿ね。
あ、お皿、
うん、
へ
え。私戸部焼きと八千文をよく買うんですよ。
八千文ね、あの沖縄の、
はい、
うん、
だから渡米に行きたい。
自分でろくろ回して体験みたいな、
うん、ね、俺うちの家お皿いっぱい作ってんのあるよ。え、俺と奥さん
が作ってます。あ、やってますね。
自分で作るとすごい愛着湧くよ、
うんうん、
で次はこういう大きいお皿欲しいねとか自分で作れるから。
へ
え。いいっすよね、お皿
も安い。
とべ焼きいいですよ、うん、割れにくいし。
へえ。それは愛媛なんだよね、
とべ焼き
ね。知らないの。そんなに高くないし。
好きな人いるよね。
で、とべ焼きの唯一専門、東京の専門店唯一あるのが自由が丘にあって。
あ、かわいいね。
なんてお店、
こういう感じか。
なんてお店だろう。
場所だけ。
かわいい。
とべ焼き、うん、
でよくうどん屋さんとか行くととべ焼き使ってたりするんですよ。
確かになんか爽やか
だよ。ああ、浜なんかあるね。あるある、自由が丘のとべ焼き専門店、うん、なんて言うんだろう。浜
区、浜、
うん、
なんて言うんでしょうね。
浜省だね。
浜省浜省浜省浜と浜と浜と
浜とさんだね。陶器の陶と書いて浜とか。うん、愛媛県行くんだったらね、一回坂の上の雲っていう司馬遼太郎さんの小説読むとね、割と愛媛が最初出てくるんで、あ、なんかいいなって思うよね。
へ
え。愛媛ってちょっと不思議な場所でさ。
はい、行ったことないです。
行ったことない
です。まあ有名なところで言うと長友とかね。
ああ、
長友愛媛出身ですね。
はい、長友、
はい、言うと長友、言うと長友ね。あと愛媛市ね。愛媛市、
愛媛市
愛媛市、
うん、斎藤、あのマリノスイート斎藤ね。
ああ、はいはいはいはい、ツンツンね、
うん、
ツンツン。
サッカー選手ばっかり言っちゃった、
うん
うん、そうそう。あ、結構いいね。あれ、これもしかして、あ、違うわ、うちのサービス使ってくれてるかなって一瞬期待しちゃった、
うん、
あ、でもありますよ、とべ焼き売ってるショップで、
うん、辛味使ってくれて
る。
結構ね、焼き物屋さん使ってくれてるんですよね。
あのとべ焼きはほんと、やちむんはねちょっと割れやすいんですけど、とべ焼きは全然割れたことないかも。
へえ。
とべ焼き使ってて、
大体がそのとべ焼きとかで使ってるってこと、料理とか。
とべ焼きとやちむんと、うん、あとアラビアが少しあります。
アラビアね、うん、はいはい。
でも全部は全部じゃないですけ
ど、ね、今はねアラビア結構あるけど、昔全然なかったもんね。
そうですね、高いしね、う
ん、だ北欧さん、暮らしコムさん、うん、北欧暮らしの道具店さんがやっぱりなんか仕入れた時すぐ売れちゃったっつだもんね、
うん、
今結構ねセレクト系のお店だったらありますね、うん、ある
よ
ね、
アウトレットにもお店ありますしね、
うん、
行ったらとか、
行ったら、そうそう、行ったら、
行ったら、はい、ということで、
え、もう終わり？そうでしょ？
いや、もう結構話しました。
あ、
本当ですか？
あれ、まだ喋りたい？
あ、いいっすよ。
ね、なんかあったかな。
ないんかい。
なんだろうね。
全然いいっすよ。
あの、私、最近本を、ずっとやっぱここ最近、ビジネス書とかが多かったんですけど、さっき今、坂の上の雲を、
司馬遼さんね、
司馬遼さん、
司馬遼太郎さんね、略して司馬遼さん
でお話も出たじゃないですか。で、旅行で完全に仕事のことをちょっと忘れたいと思って
小説を、
小説を久々に読んだんですよ。
何読んだんですか？それをそこまで
用意しとけよってね。あの、百田直樹さんの、
ああ、
影帽子、
はいはい、
っていうのを読みまして、百田直樹さんの
結構過激発言でおなじみね。
そう、あの、なんだっけ、あれ、
ニノが出てたやつね。
え、あ、そうそうそう、あの、なんだっけ、本当に申し訳ない、百田直樹さんの小説で
カットされる可能性あるよ。
編集かするから大丈夫。
あの、
完全に
一番面白いやつ、海賊と呼ばれた男、
はいはい、
あ、
これが私の中での小説ランキングナンバーワンなんですよ、
はい、あ、そんな面白かった、
あ、そう、
これ読んでないの、
はい、いや、最高面白いですよ、
うん、
映画化もされて、
はいはい、
岡田くんが、
あ、やってましたね、うん、はいはいはい、
あの永遠のゼロの方が有名ですけど、
うんうん、
海賊と呼ばれた男って、あ、
どっちも岡田くんがやってんだね。
そう、あの出光ってガソリン売ってる、
はいはいはい、
石油の
出光興産、
そうそう、出光興産の創業者の人をモデルとした、
あれシベリアに抑留されてて、
うん、
とかじゃなかったっけ、
なんかそう、
出光佐三さん、
そうそうそうそうそう、これがすごい面白くて、
うん、
で、だから100
単語割とあれなんだね、もうちょいさ、なんか違うタイプの小説読めばいいのにさ、
え そう？
なんか
ちょっと仕事をもっとも
うちょっとなんかファンタジーな感じのやつとかさ。
あのね、私食と本に関しては安定志向で、
うん、外したくない。
外したくないですよ。
まあでも本外したくはないよね、
うん、だから面白いって分かってる人の本しかあんま読みたくなくて、
うーん、
だから百田直樹で行きました。
確かに小説とか最近読んでないな。
読まないじゃないですか。
うん、
まあ、星さんね、ビジネス書ばっかり読んでるイメージありますけど、
で昔はやっぱね歴史ものとかすごい好きだったから
読んで、うん、何が面白いですか。
何が
小説
あ、なんだろう、すごいなん、まさかの何回も読んじゃったで言うと、
うん、
なんか
ベタなの言うぞこれ。
いやいやいや違う、違う思い出せないんだ
よ。
あれあれあれあれ、病院のやつ。
病院、
あーもうどう忘れちゃった。
白い巨塔。
白い巨塔。
あー白い巨塔はね、うん、あ本は読んでない。
すごい昔だけどね、
うん、
あれドラマが最高ですよね、
うん、ドラマねやったね。
あのね小説家で割と読んじゃうんで、
まあまあまあまあ、
山崎豊子さん、
はいはいはい、
山崎豊子ものは割と、
ね、あ、
あと一時期は松本清張とかばっかり読んだ時もあるし、松本清張はでも全部面白いじゃない。
読んだことないですね松本
清張。例えば砂の器とか、
あドラマ化
されました。ちょっと暗いのが好きなんですね。
いやすげえ暗いよね。
うん、
あのね、あ最近で結構面白かったのはあれあれ、ホワイトアウト面白かったよ。
あ映画の
昔小田裕二がやってたやつですか。
原作の、俺は先に映画化される前に原作読んでたんで、あのホワイトアウトをね書いてる小説の人の小説は結構どれも当たりで面白い。名前なんだったっけ。
日本人なんですね。
それそうね、
神保さんです。
神保雄一さんだね。神保さんっていうんだね。このホワイトアウトはでもなんかもう本当に読んでるだけで、
うん、
もう自分の頭の中全面真っ白になってる、吹雪の中にいるような感じになるぐらいイメージされる。
アクションサスペンスなんですね。
面白い。
へえ。
最近じゃないですけどね。
1998年だって。でね、この新保雄一さんが書いてるね、ダッシュっていうね、あのミステリーがあるんだけどね、
うん、
これすっげえライトに読めるからおすすめ。オチが、オチ言っちゃうと面白くなくなっちゃうって言わないけど、オチがちゃんとあるんで、なんか面白いミステリー。
だあダッシュってカタカナじゃないんですね、漢字なんですね。
奪い取るとか言ってたし、あとなんだろうね、まあ、村上春樹とか普通に読むけど、
村上春樹
なんだろう、ヒルティって何回も読
む。僕は好きな作家さんって言われてるといつも、まあ、京極夏彦先生を
言ってました。この間ね言ってましたね。
読んだことあります。
ないです。
ぜひ読んでいただきたいですね。
あそうですか。
こんなに読みやすい文章あんのかと。
サスペンス、
うん、
まあ、なんだろう、妖怪物とかなんかね、
まあ
ある種のファンタジーみたいなとこあるかな。
まあ妖怪と言いつつ実際に妖怪は出てこないんで、
うん、
まあ
腕にこうねなんか装着してるよね先生。
ヌーベイ、ヌーベイです
ね。あ、ヌーベイ。
そうね。
でもたまにその頭の切り替えでその何かに没頭するのいいですよね、
うん、
最近忘れてたんで、
まあ、シリーズなんでもし読むんであれば、うん、産めの夏っていう作品が、
あ、
まあこの分厚い中でも一番薄いんで、
あ俺これ持ってるな、
うん、
持ってて読んでないか
ですね。
あこれじゃないか、夏だしちょうどいいかもね。
そうですね、
うん、
Kindle 版あるといいね。京極先生の分厚いからさ、
あの分厚さをね持ってこの想定界の限界に挑んでる感をですね、うん、手で感じながら読むっていう。めちゃくちゃ熱いですからね。
これどういう感情になるんですか。ヒヤヒヤするんですか。
まずですねシリーズものなので、
はい、
たくさんキャラクターが出てくるんですよ、
うん、
まあ、そのキャラクターたちがまあとてもですね愛くるしい感じなので、好きになっちゃいますね。でそのまた次の作品でね違う活躍をしたり、大変面白いです。そしてですね何が素晴らしいかと言いますと、
はい、
あのページを開くんですよ、
はい、
どのページもその句読点というか丸で終わってたり、そうです、基本どのページでもあのしおりを挟めるようになってて、
きっちりしいですね。
そうです。そしてまあもともとグラフィックデザイナーなので、妖怪のねデザインとかももちろん絵で描いたりもするんですけど、 そのページを見開いた時の文字の配列とか、うん、その文章の読んでいる感じ、分量とかっていうのをそこすらもデザインされてるんですよ。すごくないですか。
きっちりしいですね。
映画かな。
これ Kindle で読まない方がいいんじゃないですか。じゃあ
そうですね、
紙で読んだ
方がすごい分厚いよ。こんなだ
そうなんだ。
だって
上の夏はそんな厚くないですね。
600ページあります
ね。森尾の箱とか、
ね、森尾の箱とかはやばいです。
こんなだよ、
はい、テストの折りとかは分厚い
です。これももはやあれだよね、分けりゃいいじゃんみたいな感じもあるけどね。
あ、上下巻とか、
ね、うん、作る人も大変だよね。
じゃあハラハラする感じじゃないんですね。
謎解きなんで、まあ要するに陰陽師の話なんですよね。陰陽師の血を受け継いだ、まあ、京極堂っていう男がいて、
うん、
まあ、小説家の関口くんっていう子がいて、その人がまあ事件のきっかけとなる何か材料をいっぱい持ってきて、その京極堂、古本屋を営む京極堂に相談するんですね。で、京極堂はまあ実際の現場とか行かないんで、状況とかを把握して、それは丸々だなみたいな、妖怪にがつきものがついてるというような話ですね。まあ、実際にそれでなんか禍々しいその妖怪が出てくるわけではないですけども、つきものを落とすって話なんです。
へえ、
うん、めちゃくちゃ面白いです。
読んでみる。
戦後の話ですね。
後のハリーポッターだから
そうなんですね。
それがね、
魔法使いだったんです ね、
ね。
へえ、ハリーポッターそんなハマんなかったな。
ハリーポッター俺もハマんなかったな。小説読んだけど、
映画も見た。
映画も見ました。
映画も見たけどな、断片的には知ってる。
全然見ないな、ああいう映画。
最近ね、よくズートピア見ます。私
よくズートピア、何回も見るもの。
ズートピアとリメンバーミーよく
見ます。あ、大好き。
リメンバーミー最高。見ました。
見てない。
昨日も見てた。
よ、ぜひさくらちゃんと見てください。
え、あ、子供向けなの。
いや、まあ、さくらちゃん楽しめるか分かんないけど、
うん、
あれ良かったよね。
リメンバーミー一緒に家族で映画館見に行ったんですよ、
うん、
初見で、もちろん全員初見で、
うん、
うちのせがれがですね、まあ、クライマックスで、
号泣じゃん。
もう号泣、映画館中に突然のなんかわめき声みたいな。
やばい。
うん、
やっぱああいうその
かわいいな、
おばあちゃんとか、うん、そういうのがすごく、うん、まあ、ネタバレしたんだ
ろ
う
な。
もう気持ちがもう全部出ちゃって。
めっちゃいい子だね、サスケ。優しいんだよな。
号泣してましたね。
うちの
ロング
も泣いたみたい
です。あ、はいはいはい、あ、思い出した。あ、これね、うん、話題になってたわ、
うんうん、期待あんまりしないじゃないですか、うんうんうん、そんなに期待しなかったんだけど、すごい良かったです。
なんか泣くって分かると辛くて見れないよね。
あ、まあ、泣くって言われちゃうと、
俺絶対泣くもん。
そうですね、フラグ立てられるとあんま泣けないかもしれない、
うん、
いや大丈夫、なんか純粋だから。
え、良かったっ
す。これ良さそうだね、絵もすごいね。
パーパーつって
まあ、どんどんネタバレがね、ま
あ、ここ全然大丈夫ですよ、はい、ネタバレ。
最近その映画とか、
はい、
まあ、Amazon プライムとか Netflix とかで、
はい、
すぐに配信されないね、
はい、
まあ、ディズニー系ピクサー系の映画って、
はい、
ブルーレイとか買ってます？
買ってないです。
あ、
テレビの放送待
ったりとかですね。あ、待つ、
はい、あ、テレビやるもんね、必ずね、
はい、最近はもうあれですね、2500円で買えるんで、うん、Amazon Fire TV スティックとかで、
まあ、そっか、4人で見たら安いもんだよね。
う
ん、
そうですそうです、
ね、映画館で見たら1人1800円とかするでしょ。
ブルーレイ出る作業がないの楽ですよ。
うんうん、
ああ、なるほどね。
いつもね、Netflix とか見てるのと同じように、ね、
はいはいはい、
マイビデオにね、リメンバーミーあるんで、
うーん、
超楽。
ディズニー何でしたっけね、この夏とか。
ミスターインクレディブルですね。
あ、そうなんだ。インクレディブル系見てないですね、私。
マジっすか。
はい、カーズとかも見てない。
僕ピクサー作品でもしかしたらトイストーリーの次に好きですね。
あ、本当ですか。
ミスターインクレディブル大好き。
へえ、だってすごい流暢に言えるもんね、
ミスターインクレディブル。
見よう、じゃあそれも。
めちゃくちゃいいですよ、
クレディブル。
ちょっとピクサー系の話するとちょっと星さん黙っちゃうんですけど。
ごめんなさい、ディズニー系ちょっとね。
あ、ディズニー
見てほしい、星さん。
俺でもモンスターズインクとか全然見て
る。モンスターズユニバーシティ見ました。
見たよ見た見た、確か。
あれいいですね。
よく覚えてるよね、でもね。
何回も見るから。
うん、もう
何回も。でもそろそろさくらちゃんももう今2歳だから。
そうですね。トイストーリーとか見て、
うんうん、
バズとかね、うん、ウッディのね、ぬいぐるみ買ってあげるの可愛いっすよ、
うん
うん、
いきなりセリフ言い出してし
まう。いや、あのね、だからやっぱディズニーランドにまず、
うん、
行こうとは思ってるんだけど。
ああ、行ってないんですね。
この時期
暑いしね。
そう、そうなの
よ。並ぶしね。
映像先行のが絶対楽しめますね、
うん、だから先に映像入れといて、うん、この夏ね。
まあ、でも星さんともなれば、うん、あそこのもうディズニーランドの中にあるホテル泊まって、
ああ、そうだよ、
行ったり来たりすればいいじゃないですか。
いや、だってあっちも、
いや、だからホテルがあるから。
でも絶対暑いじゃん、
一回出た。まあね、外はね。
いや、無理。うちの奥さんも暑いの無理って言ったから、もう9月10月ぐらい行くよ。
うん、あ、じゃああれだ、
まあまあまあ秋もいいですから。ハロウィン、ハロウィン、ね、
ね、ハロウィンだとやっぱでも USJ 行きたいね。
そうですか。
USJ のハロウィンってすごいんだってよ。本当のゾンビが歩いてるらしいよ。
ああ、ね、やってますね。
若者はいいですよね。
はい、
という感じで結構一回締めたにもかかわらず、
わしさんもすごい
小説の話しちゃいまし
たけど、ちょっとエンターテイメントの話しちゃって、
エンターテイメントの話しちゃった。
はい、
はい、ということでちょっと8月入ったんで、なんかエンディングテーマ変えようかな。なんかあります？何でもかけられないんですけど、ね、チャンキシックスにしようか。
ほにゃ、
何がいいですかね。
あ、お仕事雑来にしよう、久しぶりに。
あ、い
いね。あ、違う、それかけちゃいけないやつだ。
ダメなんだ。
そうだね、
うん、
そういうのもあるんですよ、
権利的な
のか、ね、うん、何食おうかね。
何食おうか。
もうお昼ですか。
いや、私も。じゃあ久しぶりに星さんの好きな8月は Everything Can Change にしましょう。
いいよ、
はい、
チャンキーシ
ックス、いいね、よいよ。
はい、ということでこの番組ではご相談を励まし、傍聴者のメールを募集しております。インターネット自由で Google とオフィシャルサイトにアクセスできますのでよろしくお願いします。エンディングテーマはチャンキーシックスで Everything Can Change。
マジで。
それでは皆さん、おやすみなさい。
おやすみなさい。
おやすみ。
言葉かいつの間にか増えてるもんだ。じわっと涙出たりしわが気になったり、時間が過ぎてく片隅で弱気になったりするもんだ。形を変えていかないと雲は流れていけないらしい。I'll sing it together. Everything can change. このミュージックこそマジック、君を変える。 Everything can change. 共にクラックラックラック聞こえるだろう、一人じゃないよ。ままでぼやっとしたままでぼさっとしている自分にはそろそろ飽きてきたもんだ。流れることを止めてしまうと水を